Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、今日は2月3日ということです。
そうですね。
2月に入りましたよ。ね、
はい。
まあ、暦の上では春ということで。
春ですか。
春ですよ。
いいですね、春。春明るくていいですね。
やっぱり春ってこう、なんとなくこれから芽吹くね。
そうですね。
植物がこう育っていく。そんな時期です。いいなと思いますが。
いいですね。
アンニャ的には春を感じる時ってどんな時？
春感じる時は、チューリップを見る時に感じますね。
ああ、そうですか、はい。そろそろですかね。
どうですかね。
ちょっと早いかな。
新潟は遅いですよね。
まあそうですよね、はい。もうちょっとかなっていう感じもしますけど。はい、私ね、スーパーに買い物に行くと山菜が出てくる時期。あ、
そうですね、うん、
そろそろ出てきてますよ。
あ、そうですか、うん、雪の中で頑張って出てきてるわけですね。
頑張ってるかもしれない。やっぱ強いなと思い
ますよ。いや、植物強いですね。
強いです。
素晴らしいですよ、うん、はい、
やっぱり山菜が出ると、あ、春が来てる、私の季節が来てると思います、
うん、そうですね、
はい、山菜大好きなんでね。
なるほどね。
はい、まあ、でもあっという間にもう2月ということになりましたが、
そうですね、うん、
もうちょっと学校ありますね。
あります、あります、はい、あの、いろいろとあります。大体その2月、1月末2月開始までは強烈に忙しくて、まあ、期末テスト、うん、皆さん頑張ってくださいね。それからあの来年度の準備とか、あとちょっと授業終わると今度はあの発表したりとか、いろいろあの研究も、研究会も あのあるし、あの、まあまあ、あの大学の教員はその時期では割とまだまだ忙しいですね、はい、
今度新年度に向けての準備もありますもんね。
そうですね、これはまあ1月末で終わるんですけど、今度は卒論とか期末テスト終わりのそのエッセイを読んだりとか、まあ成績に追われますね。
そうですか、
はい、
じゃあ生徒の皆さんも頑張っていただきたいですが、あなたたちのようなね、うん、先生方にも
頑張りましょうね。
もう一頑張りしていただきたいと思います。
はい、
ね、はいはい、じゃあ今日の1曲目いきましょう。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
はい、今日もノリのいいナンバーでスタートしましたよ。
ノリノリですよね。オンボーク最高の4人組です。っごいもう歌が上手でセクシーで、頭もいいし、もう残念ながらもとっくに解散してるんですけど、
あ、そうですか。
あの、もうこの曲はドイツだととってもヒットした曲なんですけど、これはまあアメリカのシンガーたちでしたけど、はい、
そうですか、
はい、
さあそのナンバーでスタートしました、はい、おしゃべりブランチですけれども、はい、さあ今日2月3日明日2月4日は立春と、
立春、
ね、はい、いうことで、まあ、恋の呼びでは春ということになるんですが、立春の前の日2月3日今年は節分ということになりますね、
はい、
まあ、節分と言いますと皆さん今日豆まきということで、はい、誰が鬼になるとかね、豆を買ってこなくちゃというオタクもあるかと思いますけれども、
は
い、
そうですね、
さあこの豆まきなんですけど、昔からこの季節の変わり目っていうのは新たな1年と捉えて、うんうん、大晦日のような意味があったんですって。
なるほど、
うん、で要するに季節の変わり目にはこう邪気が入りやすい、うんうん、悪い気が入りやすいということで、昔からその一つで豆をまいて邪気を払うというとてもこう神聖な行事だったんですね。で、なんでこの豆かと言いますと、穀物の精霊が宿っているということで、よくあの神様の行事神事にもよく使われていたと。
あ、なるほどね、うん、
漢字でよく豆と書くと普通豆って書くじゃないですか、でもこの神事的にはね、魔除けを滅ぼすということで、まあ、悪魔の魔と滅ぼすと書いて豆という漢字が当てられてるんですって。
なるほど、
うん、まあ、こういう豆ということでね、うん、まあ、今日豆をまいて、まあ、滅ぼしましょうという時でね、昔は鬼が出た時に羅生門のお告げで豆をまいて鬼を退治したという逸話もあるんだそうです。
ははあ、
さあこの節分ですが、今年は2月3日ですけれども、もしかしたら2月2日2月4日の時もあるということをご存知でしたでしょうか。
知らないですよ。
私2月3日なのかなってちょっと思っていたことがありましたが、実はこの2月3日というのは、まあ、今年は2月3日ですけど、この後2024年までは2月3日なんだそうです、
はい、
で2025年以降はなぜか2月2日になると。
は、うん、
で実はですね、この立春というのは365日1年あるじゃないですか。
そうですね、
それを24で割ってみてください。そうすると割り切れないでしょ。
そうですね、
うん、15.20833333になると思うんですけ ど、
ど、
まあ、それで微調整をし、時には2月4日、時には2月2日ということもあるそうです。ちなみに2024年以降は変わるということですが、2021年は2月2日になるそうです。
はい、はは、わかりました。
やっぱりね、2月3日だよなんて決め込まない方が良さそうですね。
なるほどね、うん、微妙ですもんね。だってウルウ年もあるし、
まあ、そういうことですよね。ウルウ年になるとちょっと計算するとあまりが違うなと、そうです、ね、いうことになると思うんですけどね、はいはい。まあ、これは二十四節気ということで、地球と太陽の位置の関係によって日が決まると。
なるほど、
いうことです。立春って深いですね。
深いですね。
まあ、これからね、春になるという、暦の上ではということになりそうなんですが、まあ、日本ではこの節分とかがね、よくこの時期になると話にはなりますが、はいはい、世界的にはいろんなお祭りとかありますよね。
あります、あります。その魔除けという意味で、カーネバルってみんなわかりますよね。
はい、
カーネバルってなんだろうってわかりますか。
普通になんかお祭りっていう感じがするんですけど、はい、それだけではないんですか。
そうなんですけど、その意味がちゃんとありまして、まず基本的にはカソリックの祭りなんですね。
おうおうおう、
カソリックというのは、はい、まあ、キリスト教の話なんですけど、うん、そこでその復活祭ありますでしょ、
はい、
でその復活祭というのはイエス・クリストが復活するので、とても大きなお祝いのなので、うん、それをきれいな心、きれいな体で向き合えるためには、
はい、
40日に、何も食べませんというか、肉と贅沢はしません、うん、要するに断食ありますよね。
あります、
まあ、伝統的ですけど、
はい、
でその断食があって、その断食スタートするのは、だから復活祭の40日前の灰の水曜日で、うん、
はい、
その前の1週間はカーネバル。
あ、そうね、
酒もダメ、ごちそうもダメ、何もできません、うん、じゃあそのスタートの直前まではもうどうせもうとにかく踊りましょうというか、
でも我慢騒ぎましょう、我慢我慢だから踊りましょう、
そう、我慢我慢だから騒ぎましょうという意味なんですね。でもう一つは、まあ、プロテスタントになると、うん、やっぱり上から上下関係は権力に対するの風刺の意味もあるので、その時期だけはもうなんか王様について言い放題、だからそれをもう冗談にしたり、なんかいろいろできます。で、まあ私ドイツ生まれなんですけど、ドイツではまあ南と北はちょっとわけが違うんですけど、やり方が違うんですけど、まあ面というと何か自分の変装したり、
うん、
で魔除けでもあるわけだから、冬を追い出すんで、
うん、
春を迎えるっていう意味で絶望に近いので、はいはい、でそこでなんか例えば魔女の方体を変装するとか、うん、それこそハロウィーンの思い出すんですけど、でもドイツだったらやっぱりカーネバルの方がずっとずっと大きいなんですね。で調べてみたら、まず一番有名なのはもちろんブラジルのリオデジャネイロ、
はい、
3番の学校たちがそこでカーネバルをやって、その後は断食に入ります。なので、うん、真夏なんですね、うん、まあ、真夏割と夏なので、はい、夏の終わり頃だからデリオデジャネイロ、まあ、とにかく盛り上がるわけですね。
踊りもそうですよね。
そうなんですね。で実はですね、その次に有名なのはトリニダード&トバゴという国のカリビアン海にあるんですけど、
はい、
それは第二リオの次の第二ビッグカーネバルだそうです。
あ、そうですか。
同じ感じですね、踊ります。で今度は次はヨーロッパに旅しますけど、まずイタリアのベネチアが有名なんですよね、
はい、
そこも風刺ということで、うん、いろんなピエロに変装したりとか、その変装してそれをなんか上の人たちをちょっと批評しようとか、なんか今年の政治家についていろいろ文句言おうとか、
はい、
それをなんかやるんですね。でやっぱりすごい服装がすごい素敵なので、うん、そのピエロのマスクとかどっちかというと綺麗ですよね、
うん、
怖いよりも綺麗な感じがあって、うん、で一番有名なのはやっぱり踊り会だから、すごいたくさんの大きなたくさんの人たちがもうマスクのままで、
うん、
結婚式じゃないけど宴会みたいな踊る、はいはい、舞踏会といいますか、
うん、
そういうがありますよね。昔ながらの感じがあります。
へ
で、まあ、ドイツとかだったら今度はまあ、北さっき言ったように北と南が違うんですけど、実はスペインもカディスという町が17世紀からカーネバル大変盛んなんですね、
うん、
で港町なので、あそこはそうですね、ものすごく盛り上がるそうです。だからベネチアより すごいんです。で今度は、うん、あの音楽がすっごく有名なん で、うん、でフラメンコ、サンバ、パソドーブル、アフリカのリズム全部あって、
なんか明るいね、
パレードが明るいです、ね、あのとても明るいなので面白いと思いましたね。であとモスカもやるそうです。
そうですか。
そう、ロシアもあのやっぱり断食の前の1週間、うん、もうすでに肉は禁止されてるんですけど、バター食べれるからバターの1週間って言われてて、
はいはい、
でそこではとにかくあのパーティーが多いということみたいなので、うん、もう祭りも並み の、 あの大騒ぎなんですね。
じゃあバターを使った料理が多いんだろうな。
そうなんですね、美味しいと思いますよ多分、はい。
そうですか。
とっても明るいですね。なんか
こう宗教的なものも含みながら、
そうです、ね、
結構皆さん楽しんで踊ったりとか美味しいものを食べたりするという。
そうなんですね。だからあの一つ唯一に面白いのはデンマークのオールボークというところが、
はいはい、
なんと5月27から29日までカーニバル開催するんですって。知りませんでした。
すごいですね。
どうしてかというと、うん、やっぱり寒いからです。
うん、
なので春の祭りということで、
はい、
あそこのデンマークのカーニバルは5月末にしよう、そうした方が楽しめるんじゃないかということになってるそうですね。
寒いけど心は暖かいよっていう感じでね。
そうそうそう、2月はとってもなんだけど、暗くてあの楽しめないので。
あ、ヨーロッパそうですよね。
5月、そう、デンマークは5月末になるそうです。
世界的なカーニバルもいろいろあるんですね。いや、楽しそうですね。
はい、
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that?
Aha!
はい、チアリーナ、今日のメインディッシュは何ですか？
はい、今日はね、2月3日節分ということで、豆まきの正しいやり方をご紹介したいと思います。
正しいの、そう、正しいやり方あるんですね。
まあ、私、はい、あのさっきあの節分がまた動くっていうお話しましたけども、2025年からは2月2日というのは立春が動くので、その前の日の、
ね、
日が節分ということで25年から動くということになりますが、今年は2月4日が立春なので2月3日の今日が節分ということになります。さあ、豆まき用意するもの、まずは福豆、いり豆、もしくは落花生ですね。
はい、
お家にあるかしら。
はあ、ないね。
そうだね、はい、あとはまあ鬼とされる人がかぶってもらうためのお面ですね。
はい、これは手書きでもいいですかね。
手書きでも全然いいと思います。
そうですか、
いろんな鬼がいると思うので。
なるほどね。なんか手を上にして、なんかあとちょっとメイクして、
そうそうそう、
もういけますね。カーニバル並みですね。
目のところにね、穴開けて見えるようにしてね。
そうですね、うん、はい、
まあ、落花生がでいいなというのは、やっぱりほら散らばらないとかね、
拾
いやすいとかありますし、あと拾って食べるのに、まあ、汚れないというか、
ね、
すぐ食べられるというものがありますよね。
皮つきますもんね。
皮つきますからね、
はい、
あと地域性のものはいろいろあると思いますが、うん、この落花生を撒く地域というのは北海道とか東北、寒い地方が多いと。あとはちょっと飛んでね、鹿児島とか宮崎が多いそうですよ。
作れるところでしょうかね。
そうなんですよ。実はね、鹿児島に落花生の産地があるんですって。だからこの落花生をまく地域の一つがこの鹿児島だと。
なんかてっきり千葉だと思ってた
もんね。そうさ、私も千葉の友達から行く落花生でどんどん送ってくるんですけど、千葉は落花生ではないのかな。
なるほど ね、まあ、落花生もありということでしょうかね。
あると思いますね、はい、さあ、豆をまくその人の主人の役割です。
はい、
年女、年男、もしくは役年の人が縁起が良いとされています。
なるほど。
もしもいなかったら、そこのお宅のね、パパとかね、お父さんでもいいと思いますし
男は鬼になるわけね。
そう、鬼になるわけです。当てられる方になります。
なるほどね、はい、厳しいね。
厳しいね。実際に豆まきをやる時の作法です。
はい、
まず鬼を家から追い出すイメージで、鬼は外です。
はい、
部屋から玄関の方向へ豆を投げます。
なるほど。
鬼は外、出します。続いて福は内、逆に玄関からうちの部屋の方に向かって豆を投げます。
なるほど。
それは福は内ということでね。
はは。でその時鬼はどうしてるんですか。
鬼はね、逃げると思うんですけどね、また鬼はうちに入ったら困りますよね。
そうですよね。だからそこでなんか目の通って変身して入ってくるわけ。
あるのかな、
なんかちょっとわからないんですよね。
逃げ回ってる方、
ね、鬼そのまままだ入ってくるんだからね、
の気がするけどね。
どうしましょう。なんか塩まくとか、なんかそんなおかしいなと思うんですけど、
ね、とりあえずまあ節分豆をまくということになってますからね。
はい、はい、
さあ最後にその豆を拾って年齢よりも一つ多く食べましょう。
はい、年齢だから、例えば自分は25歳だったら26個、
はい、6個拾って食べます。
じゃあ年取るほど大変ですね。
そういうことですよね。 大丈夫でしょうか。食べ過ぎには、ね、気をつけたいですけど、
あの大豆だと豆腐でもいいでしょうか。
豆腐食べますか、
うん、
その一つ多く食べるというのが、新年の厄払いの意味があるんですって。
あ、なるほど。
新年の分として一個多く食べると、
あ、なるほど、
いうことなんですけどね。
は
あ
はあ、
よくその落花生はね、その部屋の、うん、まあ、これ去年の落花生かなみたいなのがさベッドの下とか出てくる時があるらしいんですけども、
そうですね、
はい、きれいにお掃除するぐらいきれいに拾って食べるといいかもしれません。
そうですね、いいですね、
はい、まあ、家族のコミュニケーションの一つですよね。
そうですね、う
ん、皆さんのお宅はね、どんな豆まきになるんでしょうか。
なりますでしょうか。
はい、当てられていたいと思いますが、頑張ってください。
頑張ってください、
はい、じゃあ最後にお出かけお願いします。
はい、今日 のお出かけスポットは、これから開催の、プチ劇場を、紹介したいと思います。2月10日土曜日と11日なんですけど、気候よもうショートショートというあの劇団大に、黎明期冬のスペシャルというイベントが開催されます。
はい、
この、劇場なんですけども、ちょっと人数とも関わりがあったりして、うん、そこであの今度はあの朗読 のことを、やってるんですね。そこで小説の中でも特に短い作品をショートショートを持ち寄る特別企画なんですね。だから自分もこれを読みたいなと思う人いれば、それを持って練習してあの飛び入り参加大歓迎だそうです。
はい、
その劇団なんですけども、これは、地図屋という小さいうどん屋で古町の2階にあるんですけど、2階のあるところでやるそうですので、すごく楽しめるかと思うんです。その場所なんですけど、古町6番町の、新津屋工事の白山神社の方に行き、次の工事を、右、左に入りますというところにあるんですけども、そうですね、あの私ちょっとね面白いなと思ってて、
はい、
その朗読そのことをあの劇団全部の一人ずつあのメンバーがあの出るという企画だそうなので、どんなあの短い劇で短いことで、どんなストーリーが展開するんだろうかっていうことでショートショートにしてるそうですね。ちょっと面白いなと思うんですよね。なのでぜひ行きたいです。あのご予約は500円、当日800円になってますので、あのご予約お問い合わせもあるので、それはまだブログにあの書いておきますので、そこで参考にしてみてください、
はい、
メールアドレスもありましたので、黎明期劇団の、第2黎明期冬のスペシャル、気候よもう、2月10日土曜日11日日曜日14時からだそうです。
来週ということになりますね。
そうですね、はい、あのちょっと面白いと思いました。
そうですね、はいはい、ぜひお出かけになってみてください、
はい、アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さっきは節分ということだったんですけれども、
ええ、
最近ねそのスーパーに行くと恵方巻きとか売ってるじゃないですか。
恵方巻き謎ですよね。
そう、
はい、
今年はどこの方角か分かりますか。
全然わかりませんけど、
南南東だそうですよ。
南南東南南東、新潟から見るとどこになる。
いやいや、南方向の右になるのかな。南南東、
だからなんだ、あの日本海側のあれですね、あの例えば福井県方向とかそんな感じかな、
ですかね。そこに向かって、まあ、恵方巻き、大きな海苔巻きを、まあ、一呼吸っていうのかな、食べるということなんですけど、
一呼吸、
まあ喋らず、
あ、
虫に食べる
んですね、
はい、はあ、これね、もともとね、あの大正時代に大阪の花街で始まったことらしいんですけれども、はあ、そんなに昔からあったわけではないんですね。
なるほどね。いやでもずいぶん昔だと思うんですけど、大正時代だったら、
まあそうですね、はい、まあ、元々海鮮丼屋さんがね恵方巻きを PR したことから始まり、
あ、
まあ、それから広島のセブンイレブンに広がりということになったんですけど、最近結構どこのスーパーでも置いてますよね。
そうなんです。それなんかよくわかりません。なんかそもそもその丸ごとを、
う
ん、もう黙々と食べるということは、
ね、
ちょっとあのどうしましょうみたいな、なんかありますよね。
私実際子供の頃そんな習慣なかったですもん。
そうでしょう、だってあの豆まくんですから。
そう、豆まきはね結構長い間の歴史がありますけど、うん、はいはいはい、
楽しめますしね。
そう、大正時代に始まったとは言っても、まあ、皆さんがね実際そういう食べるようになったのは最近なのかなっていう感じもしますけどね。
そうですね、面白いですね。でそれはどんな巻きなの。
結局その中に何でもいいんだと思う。おしんこ入れたりとか卵を入れたりとか、うんうんうん、まあ、太巻きですよね。
あ、太巻きですね。
でも太巻きもいろんな太さもあると思うし、うんね、具材によっては何が入ってるんだみたいなところもあると思いますけ ど、
なるほど、
あのお子さんにはそれなりのお口のサイズに合わせて
作ってばいいですね。
作らなきゃいけないと思いますし、はいはい、またお母さんの味のね、こう巻きなんかもあるかもしれない。
なるほどね。
ドイツにはそんなのないですか。
ないですないです。そんで分かりません、はい、
喋らないで無心に何かをするみたいな、願い事を叶えながらみたいな。
ないね。
ないね。
ないね。わかりません。
もう節分のね、風習としてはなかなかこういうのってのはユニークだなと。
面白いですね。
思いますよね。
はい。まあお祈りするときはもう何もしないというか、でも食べないからね。
まあそうですよね。
すみません、何もなくて。
喋、はい、ると運が逃げてしまうっていうことは、喋らず話しかけてはいけませんと。
なるほど。
いうことなので、例えば家族みんながその方角に向かって無心食べるわけですよ。ちょっとユニークですよね。
そうですね、ちょっとおかしいですね。おかしいというか、あの 笑えますね、なんか。
そうですよね、
ちょっと不思議なんか、うん、
はい、でもこの日の夕飯はちょっとお母様楽かもしれません。
そうですね、
はい、ということで、はい、節分皆さんも楽しんでみてください。はい、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。